許可のようにしてまた礼拝共に捧げることができることを感謝したいと思います。一気に少し暖かくなってきたかなというふうにも思います。朝夕、先週まで冷え込む日があるなと思ったんですけども、だんだんと過ごしやすい、ちょうど良い季節になったなと思います。私のようにちょっと花粉症があって花粉が苦しいという方も あるかもしれませんけれども、しかし本当に、コロナウイルスのことが出てきてちょうど本当に1年、ほどになりましたけれども、しかし私たちこうして、共に集えることを本当に心から感謝していきたいと思います。また、先週は大谷先生をお迎えして、礼拝とまたイスラエルセミナーを、聞くことができたことも本当に恵みでした。感染予防しながらまた愛知県から、そしてマスクをして、話していただいてといろんな制限もありましたけれども、しかし、このような中でも本当に恵みの時を持っていけることは本当に感謝のことだなと思います。先が見えない状況は確かにありますけれども、しかし、ちょうど今週、受難週であり、また今度の日曜日がイースター礼拝ですけれども、2000年前にイエス様が十字架にかかってくださったこと、そして復活してくださったその事実、それは変わらないわけです。その2000年の間にもいろんな疫病や戦争やさまざまなことがありましたけれども、しかし福音が述べ伝えられていき、私たちのこの教会が今この場所にあり、また多くの世界中のクリスチャンの方々と共に礼拝を捧げることができる恵みを本当に覚えたいなと思います。今日は早速このイエス様の十字架、この受難詩を覚えて、御言葉を共に読み、そして、そこから語られていきたい、そのように思います。ルカの福音書の9章の22節から27節を開いていただきたいと思います。ルカの福音書の9章の22節から27節。ルカの福音書9章の22節から27節。今日は御国が来るというのの3回目ということで、十字架を追ってキリストに従うというタイトルでメッセージをさせていただきます。十字架を追ってキリストに従う、ルカの9章の22節から27節ではお読みしたいと思います。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえられなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。イエス様、特に今日はあなたの十字架を見上げ、この受難週、イエス様、あなたが十字架の道を歩まれたそのことを覚えるときです。どうぞ私たちに本当に心から主あなたと向き合い、罪許され、本当にあなたが死なれ、葬られ、復活された、また再び来られる方であることを本当に心からかみしめる時となりますように、どうぞ今日のこの御言葉の箇所からも、どうぞ私たちにどのようにあなたに従っていったらよいのか、自分の十字架を追うとはどういうことなのか、あなたが私たちに教えてください。主あなたに期待いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今日はこの受難詩の初め、シロの日曜日、エルサレムにイエス様が入場されていき、人々が本当に大歓迎をして、もう神の国、目に見える形でのこうイスラエルの王国が復興していく、それを人々は期待していった。そして人々はキリスト、イエス様が王になっていく、それを、弟子たちもそれを、特にイスカリオテのユダとか望んでいたわけですね。そこで偉くなってやろうという気持ちがあったわけですね。しかし実際に何があったかというと、この9章の22節の通り、そして人の子、これはイエス・キリストのことですが、イエス・キリストは多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。 このように書かれています。イエス様は多くの苦しみを受けられました。弟子たちに、人々に裏切られ、鞭打たれ、茨の冠をつけ、罪がないのに十字架刑にかけられて苦しみを受けられました。また人々にここで捨てられというふうに書いてありますけども、捨てられる、ね、裏切られる、あんだけ大歓迎した民衆にもある意味捨てられていく、孤独に十字架の道を進まれました。そして殺され、三日目によみがえられた、ここに書いてある通りです。そしてこのキリストが、イエス様が私たちに問いかけるわけですね。23節見るとこう書いてあります。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この御言葉は、イエス様が十字架にかかった後で言った言葉ではなくて、かかられる前に予言的に予言をして言われたわけですね。まさにこの通りにイエス様は十字架にかかり、そして復活されてきました。すごいですね。十字架にかかって復活した後で、いや私に従いなさいっていうんじゃなくて、もうその前に言われて、その通りにされ、そして私たちに問いかけておられるわけですよね。今日も自分を捨て、日々自分の十字架を追って私についてきなさい。皆さんはイエス様についていきたいでしょうか。ですか。ちょっとね、コロナのことで声に出せないとうなずいてらっしゃる。イエス様についていきたいですかと、言われるとうなずかれる方が多かったかなと思います。でも同時に、自分を捨て、そして自分の十字架を追ってって、なんか分かるようで分かりにくい部分もあるかもしれません。そこまで自分ができるかなと、できてるかなと思う方々もあるかもしれません。今日は特にこの、じゃあどのように自分を捨てて自分の十字架を日々追っていくのか、キリストに従っていくのか、そのことを一緒に見ていきたいなと思うんですね。まずはこのイエス様に従っていく、私に従ってきなさいってイエス様は言われましたけれども、私たちがついていく、イエス様についていくということは、イエス様が歩まれた道を私たちが行くということ、ね、それが私たちがついていく道です。イエス様についていくその道、イエス様はもう十字架かかられ復活されたわけですけども、イエス様に私たちは従って、イエス様のように歩んでいくように呼びかけられています。イエス様は自分の命を捨ててくださいました。それは私たちを救うためです。先ほどこの箇所はイエス様が十字架にかかる前と言いましたけれども、イエス様はまあ、ただの人ではないです、ね、素晴らしい偉人、まあ、なんか偉人伝みたいなのにね、コーナーに本屋にもあるかもしれませんが、イエス様はただの偉人ではないわけですね。イエス様は神の子であり、神ご自身なわけです。三位一体の神です。世の初めからおられて、創造の時からおられて、私たちが生まれる前から私たちをよくご存知で、そして全てを支配されている方、その方が私たちのために命を捨ててくださった。しかも最も残酷な死刑の方法であった十字架刑で命を捨ててくださった、その道を私たちについてきなさいって言われるわけですね。結構厳しい呼びかけだなと思われるかもしれません、そういうとですね。さらにこの22節少し戻りますが、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられたって書いてあります。この捨てられたという言葉も、後ほどね、別の聖書の箇所では、ね、捨てられた石、それが石像になったという言葉、旧約の引用でもあったりもしますけども、この捨てるというのは価値がないから、無駄なものだから、いらないから捨てられるわけですね。このここで書かれている捨てられるというギリシャ語は、もう意味がないとか、無価値であるとか、持っているに値しない、そういう意味の言葉がここの捨てられるに使われています。イエス様はもうお前には価値がない、もうお前には意味がない、今までやってきたこと全部否定されていらない、そう言われたっていうのがここの捨てられたという言葉の意味です。じゃあイエス様が歩まれた道は、 完全に無駄で無意味だったでしょうか。いや、十字架にだけ意味があって、それまでの歩みは全く意味がないかといったら、そうじゃないですね。イエス様は、人の子として生まれてくださり、30年間大工の子供として、本当に人として生きてくださったわけですね。神の子であるのと同時に、人の体を取ってきてくださいました。その後、弟子たちと一緒に、弟子を育てながら、人々に愛を表し、癒しをし、素晴らしい教えをし、弱い者に寄り添って、そしてエルサレムに入っていかれるわけですよね。それを人々は感謝していた、いろんな期待が渦巻いていたはずです。しかし、そんなイエス様を人々は全否定した。もう無価値だ、無意味だっていうふうに言ったっていうんですね。ね、もし、皆さん同じ立場だったらどうでしょう。私がね、ちょうど40ですけどね、40年間の小山健の歩みは全部無意味だとね、無価値だと言われたらですね、ショックですね。いや、昨日やったことが無駄になるとかだけでも、結構ね、パソコンとかでいろんなの作業しててもそうですけど、突然パソコンが調子悪くなってデータ消えるって経験したことある方あるかわかりませんけれども、結構ショックですね。うわー、今の2時間した作業全部無駄になったとかね。一日やったのにとかね、動画の編集とかしてるとたまにフリーズして消える時とかあったりするんですよね。ショックですね。なんか今までの自分何だったんだと、無意味だったのかとかね。学生の子たちね、レポートとか書いてるとそういう経験したことあるかもしれませんが、それレベルじゃないです。人生の中で、これほどショックなことないですね。あなたの人生には無駄でしたって、無意味です。無価値です。それをイエス様は経験されたっていうんですね。その上で、殺されました。いや、あなたにはすごい価値があるけど、ちょっと死んでもらおうかなじゃなくて、あなたには価値がなくてさらに死になさい。それをイエス様は受けてくださったんですね。しかも、その、本当はイエス様は価値ある方です。罪のある方でない、罪のない方、創造主であり、すべてを支配する方、価値があるはずの方が、しかし何のために十字架にかかったかというと、私たち価値のないもののために十字架にかかってくださった。そこに本当にこの素晴らしい恵みが、キリストの愛が表されています、ね。今日皆さんにお伝えした一つ目のことは、キリストは全てを捨てて私たちに完全な愛を表してくださったということです。全てを捨てて私たちに完全な愛を表してくださいました。文字通り全てを捨てたんですね。もう無価値だと、無意味だと言われる方のほどのことを受けてくださったんです。その上で最も当時の残酷な死刑である十字架刑を受けてくださった。それは価値のない、本当は救われるようなものじゃない私たちを救うために完全な愛を表してくださったということです。そしてこのイエス様が先ほども言った通り私たちに、私についてきなさい、私に従ってきなさい、そのように呼びかけておられるわけです。キリストに従う者はどうしていったらよいかということが、この今日の箇所に特に3つのポイント書かれているなと思いますので、その3つのことをこれから先またお話ししていきたいと思います。1つ目のこのキリストについていく者の応答は、それは自分を捨てるということです。自分自身をキリストの前に捨てるということ。23節を見ると、イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。キリストについていく者、キリストに従っていく者は、自分自身をキリストの前に捨てる必要があります。それがキリストについていく者、従っていく者の応答です。そしてそのことを具体的に説明する一つのが、24節のところにこう書かれています。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。ちょっと哲学的で難しく感じるかもしれませんが、自分の命を救おうとする者はそれを失うんだと。キリストのために命を失う者はそれを救うんだというふうに書いてあるんですね。キリストに自分を捨てる、そして自分の命を捨てるんだということがここに書いてあります。 この命を救おうと思う者はの思うというのは、願う者はというふうに訳すこともできる言葉が使われています。ですので、自分の命を救いたいと願う者は、それを失うっていう言葉が使われているんですね。自分の命を救いたいと願い求める者は、それを失うって。ちょっと命がっていうふうに言ったりですね、自分を捨てるっていうと分かりづらく思われるかもしれませんが、ある意味自分を自分の願い通りに生きていきたいと願うものはというふうに訳すことができる言葉です。というとですね、皆さんもだんだん理解してくるかもしれません。自分の願い通りに自分の人生を生きていきたいと願う人。自分の思うように自分の世界を生きていきたいと思う人。その人は自分の命をそれすらも失うんだというふうにイエス様は言われました。今のこの現代社会はですね、特に個人主義的な、そして自分というこう枠っていうか殻というか、それがすごく強い時代に特になってきたなというふうに思います。地域との関係が昔ほど強くなかったり、家族の関係も薄くなっていったり、またインターネットやいろんな SNS でいろんな人といつでもつながれるんだけども、逆に言うといつでも遮断することができるわけですね。自分の願い通りに何でも選んでいく。例えば先ほども言いましたけど、インターネットでどこのホームページを見るか、例えば YouTube とか見る方々もいるでしょうか。 YouTube でも好きなチャンネルを見ればいいわけです。一昔前だったらテレビはなんかつけっぱなしにしていてっていう方が多かったかもしれませんが、今テレビつけっぱなしにしている若者なんてあんまりいないですよね、多分ね。好きな番組を選んでみるわけです。好きじゃないものは見なくていいわけですね。好きじゃない人はつながらなくていいしっていう時代になってきてるわけです。それが今の時代の特徴であり、これからも先もそれが続いていくかもしれません。自分の願い通りの道を歩んでいきたい。まあもしかすると今の時代がって言ってますけど、昔からそれはあったかもしれないですね。特にそれがどんどんどんどん広がっている、そうかもしれません。私たちの問題っていうのは、自分の思い通りの人生を生きていきたいということです。例えば先ほど言いましたけども、その SNS でもそうですけども、誰も自分の否定的なことをいっぱいアップする人はたまにいますけども、ほとんどいないですね。風邪ひきましたってね、こんな失敗しましたって毎日アップする人あんまりいないと思います。こういういいことがありましたとかね、こういういい景色のところにいますとかね、自分の思い通りのことをしていきたいわけですね。自分の思い通りの就職をしていきたいし、自分の思う学校に行きたいし、自分の思い願う人と結婚したいし、自分の夫は仕事に成功して、近所にもちょっとなんかいいねって言われたいような感じがあったり、経済的にも豊かで、先もね、なんか安定している感じがあったり、自分の子供は良い学校に行って、まあ、そこそこの就職をして幸せな家庭を築いてくれたらいいなとか、自分の思い通りの願いを私たち持つわけです。ところがなかなかそうはいかない現実があって、自分の思い通りにいかないことがやってきます。今言った通り、全部が成功している人なんてよっぽどいないと思いますね。そういう時に自分の心の中で私たちは思うわけです。こんなはずじゃなかったって思うわけですね。本当の自分の理想は、もっとこういういい結婚をして、もっといい就職をして、もっとこういう人生をして、今週の仕事も、ね、来週こういうふうに仕事していきたいなと、こういうふうに家庭生活したいなと、私たち今も今日も思うわけですけども、一週間経つとその通りにいかないとイライラするわけですね。自分の思い通りにいかないから。私たちは自分の世界であったり、自分の願いというのを人に傷つけられたくない、その通りになってほしいと思うわけです。なので、なんか自分の思い通りにいかないときにイライラしてくるわけですね。あの職場のあの人がいなければこうなったんじゃないかとか、家族のあの、なんであの息子はこういうことをしたんだとかね、まあ、息子かとか言って自分の息子が私今日いますから、なんかね、なんか自分のこと言われたんじゃないかと思ってドキッとした目をしてしまいますのであれですけども、まあ皆さん、お互いね、うちの夫があれをしなければよかったのにとかね、なんで理解してくれないんだうちの妻はとかね、自分の思い通りにいかないときに私たちはイライラしてしまいます。そこには実は理想の自分があったり、自分のプライドがあったり、自分の思い通りに生きたい、自分の命を大事にしていきたい、根本的な私たちの 弱さがあると思います、ね、うまくいってないんだけどって言いながらイライラしている方も実は自分のプライドや理想を心の中心に思ってしまっている、それが私たちの弱さです。そんな私たちにイエス様は自分を捨てなさいっていうふうに言われるんですね。自分のプライドや理想を捨てなさい、自分の思い描く願い通りに行ってほしいというそれを捨てなさい。もし私たちがプライドや理想を掲げてそのために生きていったりイライラしながら生きていくんだったら、それらを全て失ってしまうよ。逆にキリストの前にプライドや理想やその思い描いているものを捧げていく、捨てていくのであれば、手放していくのであれば命を得るよ。それがイエス様の私たちへの呼びかけです。実は私たちのプライドやその理想の人生、思い描いているものはそれこそ究極的には無駄な無意味だということです。ね、私たちはいろんなものを握りしめてしまうと思います。これは、ね、このお金はっていう人いないかもしれませんけど、この人間関係はとかね、このことはとかね、さっき言った通りね、家族の理想であったり、子供のことであったり経済のことであったり、さまざまなことで、これは握って話したくないっていうもの、でもそれらをキリストの前に手放していったときに私たちが究極的に見ることができます。それはキリストの愛を私たちは見出すことができます。プライドを捨て、理想を捨て、すべてを私たちがイエス様のようにある意味投げ捨てたときに、私たちはそこにただキリストの愛が、それでも自分が許されているということを体験していくことができます。手を手放していったときに、そこにキリストの傷跡が私たち見えてくるわけですね。もし私たちがそのプライドや理想に凝り固まるのであれば、失敗し続け、自己憐憫に陥り、へこみまくる人生を送り、がっかりしながら生きていくのかもしれませんが、そうじゃない。キリストの前にそれらを手放し、究極的に私たちは裸で地上に来て裸で帰るものです。私たちにとって何が大事か、永遠の命であり、キリストにそれでも愛されているという事実を見出していく。そのために私たちは自分自身をキリストの前に捨てなければいけません。そしてさらに2つ目のこの私たちの応答がこの同じ23節に書かれています。それは自分を捨て、日々自分の十字架を追って私についてきなさい。2つ目のことは、日々十字架を追ってキリストに従うということです。日々十字架を追ってキリストに従う。日々十字架を追うというとですね、大変なことだなと思うわけですね。毎日あのイエス様のですね、あのパッションって映画見られたことあるでしょうか。もしくはいろんな絵とか、もういっぱいですね、聖画とかいろんなの見るとイエス様の十字架の写真であ、写真、当時の写真はないですけど、絵であったりですね、いろいろ見られると思いますけども、残酷な死刑である十字架刑を毎日追うのかって大変なことだなと思うわけですね。十字架を毎日追うっていうことはどういうことでしょう。私たち人は十字架を背負えるほど強くはないと思います。ある意味ね、イエス様だからこそあの道を耐えて行かれたかなっていうふうに思うんですね。自分自身の罪、失敗、弱さを私たち先ほど言いました、この手を開いて直面していくときに、それを毎日背負って生きていけるかって言ったら、それほど強くないかもしれないですね。うわーっとね、この日々十字架を追ってってイエス様が言われたのは、毎日自分の罪を見つめてがっかりしながらへこみながら歩みなさいって言いたかったわけではないわけです。イエス様はね、私たちのその弱さも知ってくださってます。またイエス様は毎日十字架に私たちのために毎日朝から夜までかけられ続けているわけじゃないです。一回イエス様は2000年前に十字架にかかったことで、すべての罪をあがなうのに十分なわけです。罪のない方がものすごい犠牲を 最高の犠牲を払ってくださったその十字架に意味があります。ここで書かれている日々十字架を追ってというのは、なので私たちがなんか毎日罪を見つめてがっかりしていくという人生ではなくて、毎日このキリストの十字架を受け入れていく、毎日キリストの前に心を明け渡していく、手のひらを開いていく、そのことを表しています。毎日キリストの前に自分の手のひらを開き、プライドを捨て、理想を捨て、イエス様あなたの愛だけがそこにあります、キリストの十字架にこそ意味があります、それを毎日イエス様の十字架と向き合っていくことだということです。もちろん罪が私たちを犯してしまいます。弱さがあります。人を裁いてしまったりする時があるかもしれません。しかしその時にイエス様の十字架にどんどんどんどん自分の十字架が重くなっていくんじゃなくて、イエス様の十字架に許されて愛されてるんだ、感謝すること、それこそがキリストの十字架を追っていくことの本当の意味です。25節を見るとこう書いてあります。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。この全世界っていうのはですね、ギリシャ語でコスモスという言葉が使われてます。全宇宙という言葉ですね。この中で全宇宙を手に入れたい、そう願う方はいらっしゃるでしょうか。ちょっとあかりちゃんがうなずいたような気がしましたけれども、うなずいてない。私は全宇宙を手に入れたい、そう思う方はなかなかいないかもしれないですね。いくら若くてもちょっと全宇宙は無理かなってね、思うかもしれませんが、でも先ほど言った通りです。自分の命をって言った時に説明した通り、私たちには自分の世界があるんですね。この世界は触れてほしくないという世界があったりするわけで、それを家であったり家庭であったり地域であったり、そこに作っていくわけですね。自分の思い描く世界を生きていきたい、そのように私たちは思ってしまうわけですね。しかしこの自分の思い描く世界を支配していきたい、そしてそれを手に入れていきたい、思い描くように生きていきたい、それを捨てることなしに、日々十字架の前に差し出していくことなしに、私たちは本当の意味でキリストの愛を見つめることができません、ね、先ほども言いましたけども、自分の世界を傷つけられると私たちはイライラし怒ってしまうわけですね、たとえそれが愛する家族であっても、友人であっても、ここは触れてほしくないのにってね、ここは何か言ってほしくないのにとか、そういうふうになってくるわけですね。この職場でこの許せない人がいなければこの職場はすごいパーフェクトになったのにって思ったりですね、いろいろ思うわけです、しかしそんな自分すらも愛してくださっているイエス様がおられることを私たちは体験していく必要があります。イエス様の十字架に日々従っていく、日々先ほど言いましたけど差し出していくのは毎日なんですね。毎日自分の世界を主の前に差し出し手を離していく必要があります。一週間の日曜日の朝だけ手放してですね、ああすっきりしたってね、なんか回復した、でもだんだんだんだんまたこうって握りしめていって、また日曜日になるとこじゃなくて、ここで毎日とイエス様言っておられます。日曜日教会がない時も、皆さんは私たちはキリストの前にこの世界を手放していく、それこそがキリストに従う者の歩みだって、それこそがキリストの愛を毎日体験する者の歩みだ、そのようにイエス様は言ってくださっています。キリストにある人生を私たちが歩んでいくときに、私たちはキリストの愛を受け流していくことができるようになっていきます。この私たちが自分のプライドや理想をぐーっと握りしめているとき、どうでしょう。まあ、私よりも長い人生を経験しておられる方々も多いかもしれませんが、実はこのプライドや理想やこれらを握りしめて歩むって結構疲れると思いますね。苦しくなってくると思います。落胆していくことも多いと思いますね。でも、キリストの前にこれを手放していったときに、そこは本当に、本当の意味で楽だと思います。 なぜならイエス様がそれらを背負ってくださったから、それでも愛してくださっているイエス様がおられるから、私たちはキリストの前に自分の世界を、自分自身を捨てていき、キリストの愛に毎日十字架と向き合っていく、それが日々十字架を追う者の歩みです。皆さんはそれを毎日しておられるでしょうか。罪を悔い改めるんだけども握り続けるんじゃなくて、罪を悔い改めたり、また自分自身のプライドや弱さをそれらを主の前に差し出し、そしてそれでも許されている愛を受け取り感謝して、また一歩歩みを進めていくことが、日々キリストの十字架を追う者の歩みです。そして最後に3つ目のことですが、26節をお読みします。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやって来られるとき、その人を恥じます。3つ目の私たちの応答、それはキリストの言葉に生きていくということです。3つ目の応答、それはキリストの言葉に私たちが生きていく。26節には、誰でも私と私の言葉を恥じるなら、主は再臨の時に、再び来られる時に恥じるっていうふうに言われたんです。逆に言うと、私たちがキリストの言葉を恥としないで、キリストの言葉に生きていくなら、主はそれを大いに喜んでくださるということ。喜ばれるために生きてますみたいな言い方じゃなくてですね、純粋にキリストの言葉を、本当にそれを喜びを持って、キリストの言葉に合った生き方を私たちしていく必要があります。先ほど言いましたが、自分の世界を握りながら生きていくクリスチャンであるとですね、都合のいい御言葉の箇所だけを選びたくなるときがあるんですね。なんかおみくじみたいにですね、今日御言葉どこかなって、ここは自分に今にはちょっと適さないとか言ってね、ずっと見てってですね、なんか都合のいい御言葉、今日のメッセージはなんかいまいちだなとね、なんか自分に響かなかったとかってね、いや、今日求めてた通りのメッセージ来た、まあそれは祈ってて求めてて来てたらいいんですけどね、私たち気をつけないと、都合のいいところ、さっきの YouTube の番組と同じです。御言葉の中の都合のいいところだけ自分が欲しいんだけど、なんかね、あなたは恵まれますとかね、あなたは愛されてますだけは欲しいんだけども、あなたは捧げなさいとかね、あなたは許しなさいって御言葉はなんか受け入れられないとかね、ちょっと後回しとかね、なってないでしょうか。私たちは自分の世界を捨て、自分自身を捨てて、そしてその上でキリストの言葉をしっかりと、その言葉を受け止めて生きていく必要があります。御言葉のすべてを、聖書のこのすべてを私たちは受け止めて生きていく必要があるわけですね。私たちは人を愛することであったり、許すことであったり、また主から与えられたものの一部を主の前に捧げていくこと、もちろん人生をすべて捧げていくこと、どんな時でも福音を伝えていくこと、たくさんのこの聖書が呼びかけているこの言葉を、その通り私たちは恥じずに喜びを持って生きていく必要があります。私たちがキリストの言葉を恥としない、喜びを持ってキリストの言葉を信じてその通りに歩んでいくなら、イエス様は栄光を持って再び来られるときに、恥としないって言われたんですね。あなたを捨てないって言われたんですね。あなたには価値があるよって、あなたの人生無駄じゃないよって、あなたのやっていること、それらキリストの言葉の通りにしていること、時に人々に言われるかもしれません、周りの人たちにね、なんで日曜日の朝に教会なんか行くのとかね、なんで献金とかいろいろ捧げたりするのとかね、なんで、こんな人にいろいろ言われながら福音伝えたりとか、なんか教会に誘ったりするのとかね、言われるかもしれません。もちろんイエス様の愛を本当に受け取ってほしいって、ここに素晴らしい喜びがあるからだよってことを伝えたいわけですけども、キリストの言葉の通りに生きていくと、周りから恥ずかしいなとかね、いろいろ責められることがあるかもしれません。でもイエス様は言われます。再臨の時に、私はあなたを恥としない、キリストと顔と顔を合わせる時に、私はあなたを恥としない、あなたが私を恥としなかったからって言うんですね。だから私たちは今日も福音を伝えていくし、今日も職場や地域でキリストの愛を表していくわけです。愛せない人を愛そうとしたり、許せない人を許そうとしたり、 自分の思い通りにいかない人生であっても、ああ、キリストに委ねていこう。キリストの愛に照らされていこうって、自分は弱いけど、キリストの強さの中を生きていこう。私たちはキリストの言葉を恥としずに、キリストの言葉の通りに生きていく必要があります。どうでしょう、皆さんは、どのように歩めているでしょうか。今日、実は最後に一箇所、この、受難集ですから、受難集のこの御言葉を読みながらですね、二人の人物を見て、今日のメッセージを閉じたいと思っているんですね。ルカの同じ福音書の23章の32節から43節、ちょっと長いんですけども、イエス様が十字架にかかられるところを読んで、覚えて終わりたいと思っているんですが、そこに二人の登場人物がいます。まあ、他にももっといっぱいいるんですけども、実際は。でも、二人のって書いてあるところがあるんですね。ルカの福音書23章の32節から43節をお読みします。ルカの福音書23章32節から43節。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て、水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言って、イエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。二人の犯罪人がイエス様と一緒に十字架にかけられた。32節そこに書かれています。その時にイエス様は34節、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですと十字架で言われるわけですね。イエス様は衣を裂けられ、裂かれ、そして35節を見ると民衆たちは立って眺めていた。嘲笑い、傍観していたわけですね。そして議員たちも嘲笑って、自分を救ったらよいと言った。兵士たちも自分を救ってみろと言ってイエス様をあざけりました。十字架のところに書かれた札にはユダヤ人の王と書いた札を頭の上に掲げられました。もし皆さんがこの十字架を前にした時にはどのような態度を表されるでしょうか。結構ここは厳しいところだと思いますね。ローマ兵もいるし、人々もいて、いろんな有力者もいる中で、いやあの人は神の子だよって、私あの人を信じてますってね、こんな十字架けおかしいってね、言えるかって言ったら、イエス様の弟子たちも誰もそうやって声を上げることができないぐらい、もう本当にいっぱいいっぱいな状況だったわけですね。群衆心理が働いてね、民衆たちも嘲笑う側に立つわけです。イエス様には罪がないのに。この犯罪人の二人も究極的にイエス様の真横にいました。その時に二人の反応は対照的だったわけですね。一人の反応はどういうふうだったかというと、39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。もう一人は40節、もう一人は彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だが、だがこの方は悪いことは何もしていない。すごく対照的な犯罪人の二人でした。最初の一人は、 お前が神の子なら俺を救ってみろ、自分を救って、そして俺を救ってみろっていうふうに言ったわけですね。この最初の犯罪人、最後の最後まで自分の命を、自分の世界を大事にする人だったのかなっていうふうに思います。今日のね、メッセージの全体でいくとですね、自分の命を最後まで救ってみろっていうふうに言ったりね、救われたらどうなるんでしょう、この人ね。自分の世界を生きてきたかったんでしょうね。きっとこの犯罪人も自分の理想があって、こんなふうに生きていきたいと思ってたんでしょう。でも、何かやむにやまれない理由なのか、その人自身の悪い思いからなのか、犯罪を起こしていったわけです。ただの盗みでは十字架刑につきませんから、人殺しをしたり、本当に大きな罪を犯していったんでしょう。きっと最初は小さな罪から始まって、だんだんだんだん大きな罪になっていき、そしてそれが当たり前になっていき、この人は十字架にかかるような犯罪人になってしまいました。でも根本的に一番最初のところで自分の思い通りに生きていきたい。自分の世界の作り上げてそのように生きていきたい。お金持ちになりたいと思ったのか、いろんな願いを持ってこの犯罪人は自分の世界、自分のプライドを持って最後まで行きました。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。自分を救ってみろ、そして俺を救って俺の願い通りの人生を生きさせてくれよ、みたいな風にこの犯罪人は最後の最後まで恨み続けて生きていったわけですね。生きていった、それして死んでいったわけですね。一方、もう一人の犯罪人はどうだったかというと、実はマタイとかマルコの福音書を見ると、イエス様と一緒に十字架にかかったものは両方ともイエス様をあざけった、罵ったというふうに書いてあるんですね。実は最初は罵っていたんだろうけど、その後でこのイエス様の、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですという言葉を聞き、十字架でのイエス様の姿を見るときに、この二人目の犯罪人は最初は罵っていたのが、ああこの方は本当に神の子だっていうふうに信じるに至っていくわけですね。そして40節41節の通り、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときに私を思い出してください。イエス様のその言葉を聞き、十字架での姿を見るときに、彼は自分の世界を最後の最後に手放すことを、そして自分の罪を向き合い、イエス様のまさに十字架の真横でですね、十字架にかかりながら十字架に向き合ったんですね、彼はね。そして本当に懸命に、もう十字架刑、本当に息苦しいじゃないですか、苦しい、本当にもう本当に苦しみのどん底の刑です。それの中で彼は精一杯、イエス様、あなたが御国に入るときには私を思い出してください、精一杯の言葉を言いました。私を救ってくださいっていう言い方じゃなかったんですね。私を思い出してください。こんなプライドだらけの理想に失敗し、罪を犯し、人を殺し、本当にどん底の自分だけど、それでもよかったら思い起こすだけで、頭の片隅にだけでも止めてもらえますか。この犯罪人はイエス様の前に手を開いたんですね。そしてイエス様の十字架と向き合いました。その時にイエス様は言われます。43節、イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。父なる神様の身元へ行きます、平安な場所に行きます、素晴らしいところへ行きます。そのようにイエス様は言ってくださいました。この後も多分この犯罪人は十字架刑苦しかったと思います。もちろん死んでいくわけですから。でもどうでしょう、イエス様の隣で、両隣にいたこの二人のうち、自分の世界を追い求めた人は苦しかったと思いますね。思い通りにいかないで恨みで、うおーって、9割の人が十字架刑を発狂して死んできましたから、恥ずかしさと苦しさの中で。でももう一人のこの悔い改めた犯罪人、どうでしょう、イエス様の隣で、イエス様の十字架の隣でイエス様を見つめながら、ああ主が共にいて一緒にパラダイスに行けるんですねと、苦しさの中にも喜びがあったかなと思います。 手を広げたときにキリストの愛に照らされた、それを体験することをこの犯罪人はしたと思います。確かにこの二人目の犯罪人も罪人です。人を殺したり何か悪いことをいっぱいしてきたんでしょう。十字架にかかるほどですから。しかし自分のそれでも罪を悔い改め、そして自分の手を開き、プライドを、自分の世界を、自分の命を主の前に差し出したときに、この人はキリストの愛を受け取ることができました。私たちが何かを握っているなら、キリストの愛を受け入れる余裕が全くありません。主の前に今日私たちは手を広げ、キリストの傷跡に照らされて歩んでいく必要があります。どうでしょう、私たちクリスチャンであっても、イエス様を信じるという決断をもうすでにされている方多くおられて、もうすでに数年、何十年そういう歩みをしてきたという方々あるでしょう。イエス様を信じると決断したとき、洗礼を受けると決断したとき、もうすべてを捨ててイエス様あなたの願い通りに生きていきますと言ったはずなのに、でも実はなかなかできなくて、どんどんどんどん握っていってしまう自分がいるかもしれません。日々十字架の前に差し出していく必要があります。今日改めて主の前に私たちのプライドや弱さを、理想を差し出しましょう。イエス様の願われる道を御言葉の通りに歩んでいくときに、それは本当の素晴らしさを歩むことができると皆さんも分かっているはずです。でもなかなかできない自分がいるかもしれない。イエス様の十字架の喜びを持って今日も生きていきたい。皆さんそう願いませんか。もし皆さんの中で今心が重かったり抱えているものがあるなら、今日手放しましょう。イエス様は喜んでそれを受け止めてくださいます。こんな私でも思い出してくれますかぐらいの小さな思いでも、イエス様は喜んで受け入れてくださると思います。まだイエス様を信じていらっしゃらない方がこの場所におられたり、この動画を見られている方がおられたとしても、どんな罪人でも主の前に手を広げて心を差し出すときに、イエス様はあなたを受け止めてくださいます。その時にこそキリストの愛を体験していくことができます。最後にしばらく祈りましょう。イエス様は今日も日々私の十字架の前に来なさい。私たちはこの自分自身のプライドであったり、理想であったり、自分自身のこの自己憐憫であったり、苦しい思いであったり、理想と現実のギャップであったり、もうそれらすべてを主の前に差し出していきたい、そのように思います。しばらく祈りながら、主よ、あなたの前にすべてを差し出していきます。今祈りましょう。キリストの十字架の前に差し出していきましょう。